Gift。 綺麗事じゃない人生のリアル。ゲストの生き様と未来に残したいギフトを紐解くインタビュー番組、立石真由子が本音の対話をお届けします。
こんにちは、立石真由子です。今回は田畑俊介さんをインタビューさせていただきます。田畑さんはですね、出会ってまだ私自身がまだ半年なんですけれども、こんなに自分自身で会社を経営をですね、私もさせていただいてるんですけれども、その中で会社って立ち上げて終わりじゃないんだ、もちろんなんですけれども、そんなことを真剣にかつ身近に考えさせてもらったきっかけが田畑さんです。田畑さんのお仕事は M&A ということで、会社をね、売ったり買ったりっていうところの、お仕事、サポートをされてる方なんですけれども、私には遠い存在の業種だったんですね。会社を売るとか、ね、買うとか、そんなことは考えたことが私はなかったんですけれども、こんなに自分の身近にあるんだって思わせてくれたこと。そして、売り買いだけではなくて、自分が掲げた事業って残していけるのかもとか、人に、バトンを渡すことで人生を自分自身が変えるきっかけを生きてる間で与えるだけではなくて、人生のピリオドが打たれた後にこの世に残せることができるのかもという希望も持たせてくれました。でそんなことをもちろん毎日毎日田畑さんは出会った方にサポートをしているんですけれども、より多くの人にこの誰でも事業が0から1できるような時代だからこそ、自分が建てた会社のその先を考えていこうよっていうところで熱い思いを掲げていて、多くの人に思いを届けていきたいっていうタイミングで私も出会えて、今回ゲストに来ていただきました。もうだからこそ、ぜひインタビューでいろいろ掘り下げていきたい。そして田畑さんご自身も、オンラインサロンなどを通じて多くの人に、ご経験とか身近に M&A を感じてほしいというところで、いろんな環境を整えている方なので、ぜひ楽しみに聞いていただけたらというふうに思います。そして聞いていただいた感想は LINE の方で送っていただけたらと思いますので、概要欄よりリンクから、ぜひお待ちしております。それではスタート。本日はゲストとして田畑俊介さんをお招きしております。よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
ありがとうございます。それではぜひ自己紹介から伺っていこうと思うんですけれども、はい、会社名からお仕事内容、そして、最初にお聞きしたいのが、どうやって生きてきたかというところでお聞きしたいので、ぜひ自己紹介をお願いいたします。
はい、株式会社 IMEX の田畑俊介と言います。千葉県で10年ほど前にこの会社を作って、今はですね、美容事業 と、M&A のお手伝いの仕事、この大きく2つの柱で、仕事をしています。他にも、海外向けの輸出の会社を持っていたりとか、いくつかの事業をやって今に至っています。
はい、
はい、こんな感じです。
ありがとうございます。もう私も出会わさせていただいてですね、田畑さん半年くらいなんですけれども、一気に距離が縮まっている刑事様のお一人ですけれども、ちょっとお仕事内容は後でたくさん聞けるので、よろしければなんか幼少期どんな感じの子だったとか、どんな子って言われてたみたいなところとか教えていただいてもよろしいですか。
は
い、
幼少期はですね、僕今49なんですけど、この年代にしては珍しく野球もサッカーもやっていない小学生だったんです。
やっていない。
やっていないんです。何してたかって、何してたんだろうな、小学校入ってすぐ空手始めて、吹奏楽やってバレーボールやってみたいな、そういう感じだったので、
なんか王道なところをちょっと横置いといてみたいな感じなんですか。
全く野球もサッカーも興味が湧かず、
へ
ーです。
周りの友達はきっとやっていたでしょうね。
やってました、やってました。
はいはい。
だって僕いた中学校のバレー部、なんで入ったかって、1年生6人、僕入れて6人だったんですよ。
はい。
で先輩いなかったの、1人だけかな、1個上の先輩が1人で、それが2年生1年生の僕らが6人、試合出たらほぼレギュラーですよね。
そうですよね、そのまま、
はい、っていうのが良くて入っただけです。
本当ですか。
子供の時からそんな考えをお持ちだった感じです
か？いや、別に特に気にもせずなんか誘われてなんかすぐレギュラーになれるよってなんでって言ったら6人しかいないからってなった。
そうなん
っていう理由だけでバレーボールを始めました。まあ高校までやったんですかね結局。
あ、はい、長いですね。完全に学生時代はバレーボール、
はい、意外とやりました。はい、
きっと聞いていただいてる方バレーつながりのしてると思うんで、ポジションとかはどこやってたんでしょうか？
僕はポジションはあのいわゆるレフトっていう、
はいはい、
まあ、花形みたいなところですよね。
なるほどです。
はい、
なんかそのお仕事のね、もう2回目言いますけど、お仕事の内容は後々聞けるからこそなんですけど、あのバレーボール通じてなんか結局やっててよかったなとか、これはバレーだから得られたみたいなことありますか？
バレーボールをやっててよかったことは、
はい、
あれってものすごい実は頭脳ゲームなんですよね。
え、そうなんですか？
はい、
初めて聞いた。
めちゃくちゃ頭使うんですよ。
はい、
あのちょっと今のルールわからないんですけど、はい、その当時僕がやってた時ってその、まあ、前に3人後ろに3人っていうのがまあ基本的なフォーメーションで、
はい、
後ろの人はどこより前で飛んじゃいけないとか、まあ、いろんなルールがあるんですよ。あ、
はいはい、
でその中であの誰に打たせるのがいいかとか、はい、あのどこ相手方のどこに打ったらあの相手が取れないかとかを、まあ、考えながらこうやっていくわけですよ、
うんうんうん、
っていうのをこう瞬時にやっていくスポーツなんで、非常に頭を使うにはいい勉強になりましたっていう感じですかね。
ちょっと私は初めて聞きましたが、バレエきっとやられてる方は本当に運運なんでしょうね。
だと思いますね。特に男子バレエは早いので動きが、はい、女性ははい、あのなんですか、ラリーがずっと続いたりするんですけど、
そんなイメージ。
男の人はもうパワーゲームみたいなところがあって、やっぱりこう力が強いんでバンバンが決まっていく、なので展開めっちゃ早いんですよ。
はい、なんか適してる言葉かわからないんですが、はい、なんか瞬間的にねじ伏せてる感じとか。
あ、そうそうそうそうそう、そういう感じです。
そんなイメージがあります、
はい、そういう感じです。なのでもうめちゃくちゃ頭の勉強、頭を使う勉強にはなりました。
なるほど、はい、バレエ経て何かやられたんですっけ？
そう、高校の時にバレー部にいながら、はい、ちょっとある出会いがあって、
はい、
生徒会の役員になるものを
仰せつ
かったんですよ。まあ、そこでなんか人の使い方を初めて学ぶみたいな原体験をしました、はい、
高校生の時。
高校生の時ですね。
いきなりやってきたんですか？その周りからのイメージとか、なんか俊介やれよみたいなところ。
いやではなく、なんでやったか、ちょっときっかけはもうすごくぼやっとしてるんですけど、
はい、
なんかのタイミングでもやるみたいな話になりやったんですよね。まあ、その時 の, あの担当してた先生が、
うんうん、
あのある意味自由奔放みたいなところがありつつ、
はい、
自由って実はすごい厳しいことなんだよみたいな話だとか、あの人に何かをやってもらおうと思ったら、あの指示を出す側があの完璧な準備をしなさいっていうのを、はい、高校2年生にして僕は教わり、
はい、
でもそういう感じでした。だからもうそこから仕事の仕方みたいな。
面白い。バレエとこの生徒会も含めてなんですけど、だから友達からどういう印象持たれてたかとか、そういうのありますか？
どうなんでしょうね。でも理屈っぽいとか思われてたんじゃないですかね、やっぱり。
知識が豊富？
あ、知識は多分豊富だったと思います、
うんうんうん。
まあ、成績もそんなに悪くなかったので、
はいはい、
まあ、そこそこ勉強ができて、そこそこ多分運動もできて、なんかそういう上でちょっとなんか口が立つみたいな、
はい、
そういう感じだったんじゃないですかね。
きっとその田端さんの人柄だと、うん、それのその土台プラスアルファ、うん、なんか人の寄り添いとか、うん、でも助けにやっぱりなりたい。知識多い方って知識をもしかしたらぶつけることもあるかもしれないじゃないですか、
うんうんうんうん、
そうでなくて信頼があるところはやっぱり寄り添いなんですかね、助けになりたい。
まあ、なんか相談される相手ではあったかもしれないですね。聞かれたりとか、そうですね、相談を受けることは多かったかもしれないです
、はいはい、
うん、
そこが親身で接するところが
なのか、
うんうんうん、
僕あれなんですよ、広くて浅い人間関係が昔からダメなんですよ。
あ、そうなんですね。
だから女性はどっちかっていうと、うんうん、もう社交の場に行ってガンガン自分で話しかけて得意なんですけど、僕全くダメで、あの狭くて深い人間関係がいいので、 それは多分もう子供の頃から変わってないと思うんですよね。だから社交的かっていうとそんなに社交的なイメージはないのかもしれません。
なんかその私がお仕事でよく使う言葉で心理的安全性って言葉があるんですけれども、なんか潜在的にすごい大切にされてるんですかね、田畑さん
は。いやどうなんでしょうね、僕あんまり自分に自信がなかったんだと思います、特に高校生。いやもっとかな、僕結構社会に出るまでは自信がない人間だったんだと思います。
なんかそこってその、この時間だから聞けることだと思うんですけど、なんか明確なありがとうをもらえてなかったなのか、もらってるけど、なんか自分の活躍の場なのかなって手探りだったとか、なんか感覚はございますか。
あ、そうやって言われると明確にありがとうって言われた経験は思い出せないぐらいないんですよね。
実は
ない、そこかもしれないですね。
何かともしかしたら学生時代とかも含めて、はい、ありがとうではなくてすごいねとか、
あ、そうそうそう
そう、そっちの評価の言葉の方が多かった。
多かったです。
ああ、なるほど。
だからか、今言われてみて、そうですね、すごいとか、なんかそっち系の言葉は、
さすがとか、
さすがとか、そうそうそうそう。やっぱ知ってたよねとか、やっぱできるよねみたいなことは記憶にあるけど、ありがとうってのはほぼないですね。
なるほど。もしかしたらその幼少期とか学生時代の、コミュニケーションとか人との関わりが、なんか気がついたら浴びてた言葉で何か自分の価値観っていうのが土台があったかもしれないんですけれども、そこからそれこそ今会社もやられてる田畑さん、が今社会貢献でどうやってやっていくかっていう、このシフトしていくところをですね、また後半聞いていこうかなというふうに思いました。
そんなかっこいいもんじゃない
ありがとうございます、
はい、
ちょっと次のセクションも皆様お楽しみください。ありがとうございました。
ありがとうございます。
今日の物語の中にあなたへのギフトはありましたか。その言葉が明日を自分らしく生きるための小さな勇気になりますように。次回は立石麻衣子がゲストの仕事について掘り下げます。ぜひこのまま次の物語もお聞きください。番組へのご意見を概要欄の LINE 公式アカウントへお送りください。あなたのメッセージをお待ちしております。この番組は株式会社ルボーモンドの提供でお送りいたしました。